8章というところは、教会にとって一つの大きな転換点になります。ステパノの、この前ステパノがですね、殉教していくところでしたけれども、ステパノの殉教を通して、教会にはですね、大きな迫害が起こります。で、教会の迫害というのは、今までなかったんですね。人たちが捕まえられるということはあったんですけれども、教会自体にはなかったんですね。ところが今度のステパノのことでは、民衆が敵に回っていきますので、教会に対する迫害が起こっていきます。で、教会に対して迫害が起こっていったときに散らされていくんですね。で、主に散らされたのはギリシャ語を使うユダヤ人の人たちです。外から帰ってきたですね。そういう人たちが主に散らされていきます。で、こういうですね、迫害というですね、大きなことで、教会にとってみたら一つの大きな悲劇ですよね。大きな問題が起こります。で、ただですね、神様はそういう問題を益に変えてくださるということです。有名なところでいきますと、ローマの8章28節にありますけれども、神を愛する人たち、すなわち神のご計画に従って召された人たちのためには、すべてのことが共に働いて益となることを私たちは知っています、という言葉があります。すべてのことが共に働いて益となるという約束があります。で、ここでの教会に対する激しい迫害なんですね。そしてこう人々が散らされていく。そして3節にはここにサウロ、これ後のパウロですね。彼がそういう迫害の指導的立場にいたんですけれども、家に押し入って教会を荒らし、男も女も引きずり出して牢に入れたってあるんです。ね、迫害されて捕まえられて牢に入れられていくっていうことに、大きなですね、教会としては何か、なぜこうなってしまったのかとかですね、そういう苦しみにあったときどうすればいいんだろうっていう、いろんな問題があったと思います。で、私たちもそうなんですけども、いろいろな問題が起こります。様々な問題が起こります。私たちの信仰生活においても、様々な問題が起こると思います。信仰を疑うようなですね、本当に大きな問題が必ず私たちには何か起こってきます。でもイエス様はですね、そういう時にもですね、あなた方は心を騒がせてはなりません、神を信じまた私を信じなさい、という言葉を言われていますですね。心を騒がせてはなりません、神を信じ、また私を信じなさい、っていう、これ、ヨハネ14章1節の言葉ですけども、心を騒がせてはなりませんってイエス様言ったんですね。でも、迫害という大きな問題が生じたときに、心を騒がせないということは本当に難しいと思います。やはりどうしても心を騒がせてしまう。教会が迫害されて人々が散らされていったら、一体どうなるんだろう、本当に心を騒がせますよね。でもイエス様は心を騒がせないで、私を信じなさい、イエス様を信じなさい、神を信じなさい、ここに信仰の大切さがということだと思います。私たちもいろんな問題があったときに、どうしてどうしてと言ってですね、自分でこう動いたり、もう本当に心配して心配で心配でたまらないということがあります。でもイエス様は一言、心を騒がせてはなりません、私を信じなさい。で、ここでも非常に大きな、教会として非常に大きな問題が起こるわけです。でもこれを神様は益としてくださったんですね。教会が迫害され、人々が牢屋に入れられていく。でもこの出来事を通して神様はそれを益としてくださるようにしていってくださったんですね。で、それは4節に、散らされた人たちは、御言葉の福音を伝えながら巡り歩いたということです。使徒の同じ使徒の働きの1章8節にはですね、1章8節に、 一章八節に、しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、という命令がありました。そしてこの迫害ということが転機となって、この御言葉がこれから成就されようとしているということです。迫害がなければ、多分教会の人たちは出て行ってないじゃないかなと思われます。この教会っていうのはどんどんどんどん増えてくるわけですね。5000人が救われ、7000人が救われ、その教会の信者の人たちがすごく増えていくわけです。教会がどんどん成長していくわけです。そこで大きな印と奇跡がなされていきます。そして人々は教会に対して本当に良いイメージを持って、好感を持ってですね、迎えていたわけですね。ところがステパノのことがきっかけとなって、教会に迫害が起こった時に、彼らは今までずっとこのうまくいってたことが急にここで潰されていくわけです。教会は今まですごく成長に、順調に成長していったのに、そこに大きな問題が起きた時に、教会は成長がストップしていくというふうに思われたんだと思います。人々は、信じていた人たちが牢屋に入れられていくわけですから、今までこうやって順調に成長していったのはここで止まってしまうんじゃないか、止まるどころか後退していくんじゃないか、非常に大きな心配があったと思います。でも神様は、本当に神様を信じる者たちに力を与えられているんですね。聖霊により力を。で、それはどういう力かというと、述べ伝えるという力です。人々に述べ伝えていくという力です。私たちにも人々にイエス様を述べ伝える力はあるんですね。力はあります。そしてここでですね、迫害されて散らされていったというのは、彼らが思いもよらなかった方法です。思いもよらなかったことです。それで散らされていった時に、そこで彼らは何をしたかっていうと、嘆き悲しんだりしているわけではないんですね。これはルカの一番最後、イエス様復活した後の、エマオへ行く途中の二人と全然違うんですね。あそこに絵がありますけれども、エマオにですね、イエス様が十字架にかかってしまったっていうことで、エマオの方に、この二人は、ある意味逃げていってるんですね。で、彼らは横にイエス様が来ても分からずに、彼は非常に悲しんでいるわけです。で、その二人にイエス様があって、その話をしていって、ずっと聖書を解き明かしてくださった時に彼らの心は燃えるわけですけれども、でも今度のピリポは違うんですね。知らされていったピリポは、そこで福音を述べ伝えていったんですね。悲しんでるんじゃないんですね。この出来事に対して悲しむんではなくて、この出来事を通して彼は神様のために働いたんですね。述べ伝える力が与えられたんですね。で、このピリポは羊の一人です。ですね。羊の一人です。五節でサマリアの町に行きます。そして人々にキリストを述べ伝えたんですね。サマリアっていうのは、ユダヤの上にある、国ですけれども、そのサマリア人というものをユダヤ人はすごく軽蔑をしていました。で、それはですね、昔、このイスラエルの国が北イスラエル、南ユダという分裂をして、この北イスラエルの方はアッシリアという国によって滅ぼされます。で、その時アッシリアはその北イスラエルの人々の多くをよその国に連れて行き、そしてよその国からの異邦人をこのサマリアのですね、この北イスラエルに連れてきます。そこで残った人たちとこの、混ざり合ってしまうわけですね。だからユダヤ人にしてみたら、この北イスラエルがやがてサマリアという国になっていきますけれども、このサマリア人のことをですね、人種的にも宗教的にも混血した民族として軽蔑していたわけです。それでサマリア人の方も ゲリジム山というところに神殿を建てて、彼らなりの信仰を持って対抗してたんですね。サマリア人は主にモーセ五書しか信じていませんでした。そういう中で彼らはやはりユダヤ人とサマリア人というですね、一つの大きな対立があったわけですね。で、フィリッポはこのサマリアに行ったんですね。で、ユダヤ人が軽蔑していたこの町に行ったんです。そして彼はですね、このサマリアに行って軽蔑してユダヤ人たちが軽蔑しているこのサマリアの町に行った時に、彼は一言も喋らないとかそういうことなかったんですね。そこで彼は説教をしていったんですよ。説教していったんです。そうするとですね、6節に、群衆はピリポの話を聞き、彼が行っていた印を見て、彼が語ることに揃って関心を抱くようになりました。サマリアの町というと、イエス様がヨハネの福音書4章でサマリアの町に行って、そこで伝道して、一人の女の人との会話から伝道していくという話がありますですね。そこでまずサマリア伝道が始まっていきます。そして今度はピリポを通して、このピリポの話、福音ですね、福音の話を聞いて、印を見て関心を持つようになっていくんです。サマリアの人たちは、この人は一体何をしてるんだろう、何を語ってるんだろうということで、人々の興味がこの方に向かっていきます。で、7節にはですね、汚れた霊に疲れた多くの人たちから、その霊が大声で叫びながら出ていき、中部の人や足の不自由な人が数多く癒されたんですよ。このピリポは福音を語ると一緒にイエス様の権威を持って悪霊に疲れた人、病気の人を癒していったんですね。で、それはそういうことをすることのできる人はいなかったわけです。で、それを見て彼らは、8節には、その町には大きな喜びがあったってことになります。大きな喜びがあります。その病気の人が癒されていく、そして悪霊に疲れた人たちがみんな癒されていくのを見たときに、今までたくさんの人が苦しんでいたわけですね。で、その苦しみから解放されていくわけです。それを見たときに、その町全体に大きな喜びがあったんですね。福音は人々に喜びを伝えるものであります、ね、病気を癒す、今はそういうことはないですけれども、でも今現在福音というのは人々に罪からの解放をし、永遠の命を与える約束をしていきます。福音はそこから神様と共に歩む教えを皆さんにしていきます。福音には大きな喜びが伴うんですね。信じた者たちに大きな喜びが伴うものであります。そしてこの後彼らは多くの人たちがバプテスマを受けていくんですね。ですから、そこにピリポのサマリア伝道というのは、ここに大きな成果を上げていきます。で、それはただそれだけに限らず、ユダヤ人とサマリアというものの溝をまた深めていくもの、溝を深めるんじゃなくて、溝を埋めていくものにもなっていくわけですよ。で、これはさっきの一章八節の、イエス様の言われた約束ですね。エルサレム、ユダヤ、サマリアという、その順番にこう福音が伝わっていってるんです。サマリアっていうのはユダヤの国にとってみたら隣の国です。だから福音というのは、まず自分たちの町、それで自分たちの国、そして隣の国、そして地の果てまで順番に広がっていくものなんですね。そして今ここで福音はエルサレムの町からユダヤのいろんな町に行き、そしてついに隣の国のサマリアに行っていったということです。そのように今福音が広まっていっているわけですね。で、聖書はですね、ここに一人のシモンという人に注意を向けます。シモンという人のところに非常に多くのページを割いています。非常にページというか多くの字を割いています。9節に、ところで以前からその町にはシモンという名の人がいたとあります。このシモンという人は魔術を行ってサマリアの人々を驚かせ、自分は偉大なものだと話していたとあるんですね。小さいものから大きいものまで、すべての人々が彼に関心を抱き、 この人こそ大能と呼ばれる神の力だと言っていた。人々が彼に関心を抱いていたのは、長い間その魔術に驚かされていたからであった。ここにシモンという一人の人がいます。でこの人は魔術師だっていうんですね。でこの当時ですね、この地方にはこういう魔術師と言われている人が多くいたようです。でこの人たちっていうのは肉体的精神的不幸を背負った人々を相手として利益を得ていたんですね。で、まあ、この人も少なからずの何か魔力的なものを持っていたようで、それでですね、人々から、大能と呼ばれる神の力と言われているような人であったわけですね。で、十節には小さいものから大きいものまで彼に関心を抱いていたですね。ですからこのシモンという人は人々からそのように見られているということに非常に自分自身というものを誇りを持っていた人だと思われます。ところがですね、そこに12節に、しかし人々はピリポが神の国とイエス・キリストの名について述べ伝えたことを信じて男も女もバプテスマを受けた。ここにこのシモンという人がいるわけですね。で、魔術を行って人々からこう関心を持たれていた人です。で、彼はそこで偉大な人とかいろんなこと言われて、すごく彼自身は有頂天になってたんだと思います。で、そこにピリポが来たわけです。で、ピリポは神の国福音を伝えて、また神のイエス様の名によって不思議なことをしていたわけですね。印を行っていた。するとここにこの二人の人が対立されているわけです。このシモンとピリポ、この二人が一つの町にいたわけです。で、今までこのシモンが非常にみんなから興味を持たれていた。ところがピリポという人が来た時に、シモンがやっていたこととは比べ物にならない非常に大きなことをやったわけです。そうすると人々はもうシモンではなくてピリポの方に向かっていくわけですね。そうしたときに、このシモンもですね、13節で、シモン自身も信じてバプテスマを受けたんですよ。この魔術を行っていたシモンもバプテスマを受けたんですね。で、シモンは本当に信じていたのか、まあ多分信じていたんだろうと思います。ただですね、信じてバプテスマを受けたから彼自身がこの全て変わったかというとそうではないということです。ここにシモンという人をずっとこの聖書はここで書いて、一つの信仰を持っても問題点を持っている人はちゃんと いるんだということをここで教えていっていると思います。彼は信じてバプテスマを受けたとここに書いてあるんですね。で、彼は特に何に対して興味を持ったかというと、13節の最後に、印と大いなる奇跡が行われるのを見ては驚いていたというところに興味を持っているんです彼は。だからイエス様の救いとかそういうことよりも、彼自身は信じてバプテスマを受けたとは言ってますけれども、その印と大いなる奇跡、そこに興味を彼は持っているわけですね。印と奇跡というのはこのサマリアの町でもピリポは行いましたけれども、ピリポが言っているのはこの病気の人を癒すということが本当の目的ではないということです。本当の目的は彼らがイエス様を信じるというところにあります。病気が癒されたから素晴らしいんではなくて、それほどの権威を持っておられるイエス様、この方を信じるということが大切なんだということをやっぱりピリポは説いているわけですね。で、シモンがどこまで信じているかは、信じてたかは分かりませんが、シモンの興味は違うところにあったというところなんですよ。このイエス様の救い、 イエス様による罪からの救いよりも、この印と奇跡、この何か大きな力、そこにしか彼は興味がなかったということです。何かをしてくれる何かということですね。でも本当の福音っていうのはそうじゃないんですね。で、人の働きでも最初こうやって弟子たちは奇跡を行っております。それは本当にこのイエス様の力、神の子であるイエス様はこれだけのことができるお方ということを証しして、そしてこの方を信じるようにということでこういう奇跡をしてますけれども、人の働きの後半見ると、あの奇跡っていうのはないんですね。常にこの説教なんですよ。もうそれはもう全般で終わってるんです。だから大切なのはそこじゃないんですね。イエス様を信じたら全てが良くなるとかね、イエス様を信じたら幸せになるとか、聖書はそういうことは言ってません。もちろん霊的な意味で私たちは主のもとに行くことができるという意味での大いなる喜びはあります。だからといって生活が良くなるということではなくて、かえって聖書は私たちには苦しみがあるし迫害があるということを言ってきます。主を信じる者に対してこの世は攻撃をしてきます。ですから私たちにはいろんな問題が出てくる。だからここでの8章の最初でもあるように、イエス様を信じている教会なのになぜ迫害を受けるのか、そのように神様は導かれているということです。そのように迫害を起こされている。でもその迫害よりもさらに上の、それを通して神様は働いて人々に福音がですね、ここエルサレム、ユダヤだけではなくて地の果てにまで広がるように、この迫害を神様は用いられたということです。迫害はもちろん神様を敵とする者たちの行いですけれども、でも神様はそれを許されたのは、そのことを通して福音をさらに広めるために、私たちにとっては本当に大きな問題でも、それさえも神様は用いられて福音が伝えられたということです。だから奇跡ということも、それを通してですね、イエス様という方をみんなが信じるためにそれを用いたということなんです。だからそこに留まっていてはいけないということです。それを見て、それを受けた者が、それからさらにイエス様を見上げる者になっていくようにということです。でもこのシモンはそこにしか留まれなかったということです。何かこの素晴らしい力、これは一体何だろうっていう、そこにしか留まっていないということなんですね。で、その時にですね、14節にエルサレムにいる人たちはサマリアの人々が神の言葉を受け入れたと聞いて、ペテロとヨハネを彼らのところに遣わしたとあります。これはピリポが勝手にやっていたってことではなくて、ピリポがそうやって迫害の中にあって散らされて、でもそこで福音を伝えて、そしてサマリアで多くの人が信じていったときに、そのことはエルサレム教会にもそのことが聞こえるわけですね。その時エルサレム教会は、これはピリポが勝手にやったことっていうことではなくて、そこにペテロとヨハネを遣わしていきます。そこに信じた者たちの、そこにサマリアにですね、一つの群れができたわけです。まあ教会ができていくわけですね。そことの交わりをエルサレム教会はちゃんと持っていくんです。そして霊的な力をこのサマリアの信じた人々に彼らは送るんですね。ですから教会っていうのは、教会と教会っていうのはそういう交わりにあります。助けるためにペテロとヨハネを使わしてきます。そして彼らは何をしたかっていうと、この二人は使わされて、16節に彼らは主イエスの名によってバプテスマを受けていただけで、聖霊はまだ彼らのうちの誰にも下っていなかったからであった。そこで二人は彼らの上に手を置くと、彼らは聖霊を受けたとあります。ここにペテロとヨハネが祈るとですね、信じた者たちの上に聖霊が下ってきたということなんですよ。彼らはただ信じてバプテスマを受けたけども、まだ聖霊を受けていなかったということです。これ今の私たちとは違います。この時は私たちはイエス様を信じた時に聖霊が私たちのうちに宿ってくださいます。これが私たち、今の私たちです。私たちは イエス様を信じた時に聖霊が私たちのうちにもう宿ってくださいます。バプテスマを受けたら聖霊が宿るということではありません。信じて聖霊を受けたその証として私たちは今バプテスマを受けます。ただこの時代はまだ聖書の未完成の時代だということを覚えてください。また聖書の未完成の時代にあって、この信じて聖霊を受けるということはまた違ったこととして取り扱われていました。そしてですね、ここで一つ大切なことは、なぜここで聖霊が下ってきたかということは、ペテロとヨハネがですね、この祈ると聖霊が下ってきたわけです。でこれはどこでまず行われたかというと、使徒の2章のペンテコステの日に行われたことなんですよ。最初のペンテコステの時に信じている群れに聖霊が下ってきました。そしてそこで彼らは教会を作り上げていくんですね。信じていた人たちの森に聖霊が下り、それでそこで教会ができています。同じことがサマリアでも起きたということなんですよ。同じようにあのエルサレムのペンテコステの日に降りた聖霊が今サマリアにも一人一人に聖霊が下ってきたということは、エルサレム教会と同じことがこのサマリアでも行われているということは、ここも神様の本当のエルサレムと同じ教会がここにもできていくということ、それをここで表しているんだと思います。同じですよということです。サマリア人だからお前たちの信仰はダメだと、そういうことじゃなくて、神様にとってみたならばエルサレムであろうとサマリアであろうと他のどこであろうと、聖霊を受けた人たちの群れ、それは同じ教会ですということをここで言っているんだと思います。で、聖霊が下ってきたっていうのはペンテコステと同じようにだと思うので、ペンテコステのような目に見える形でこう降りてきているわけですね。そういうふうなことだろうなというふうに思います。まだ聖書にはっきりそれ書いてないので分かりませんが、でこれをですね、このシモンが見たわけですよ。18節で、シモンは人たちが手を置くことで御霊が与えられるのを見て、人たちのところに金を持ってくるんですね。私が手を置く者は誰でも聖霊を受けられるように、その権威を私にもくださいと言ったんです。ここにシモンという人の間違った信仰っていうのははっきりしてくるんですね。彼はこの大いなる奇跡、印と大いなる奇跡を見て、それに興味を持ったときに、なぜこんな力をピリポは持っているんだろうなと考えたときに、聖霊が下ってくるっていうのを見たときに、これが大きな力をする人の原因っていうのが分かったんです。聖霊を受けたからこういうことができたんだと思ったときに、私もそういうふうになりたいっていうですね。そしてお金を持ってくるんです。お金を持ってきて、彼は私が手を置く者が誰でも聖霊を受けられるように、その権威を私にもくださいと言ったんですね。聖霊が与えられるっていうのは、これは厳粛なことです。聖霊がその人に下る、非常に厳粛な、また大きな喜びなんですね。それをこの人はですね、全く違う観点から見ているんですね。彼は自分でも得ることができるというですね、野心です。これは野心を持ったんですね。で、ここに彼の本当の姿が分かってきます。で、そのことに対して20節でペテロは言います。お前の金はお前と共に滅びるがよい。お前が金で神の賜物を手に入れようと思っているからだと言います。神様がこの、ペテロとヨハネが聖霊、祈ると人々に聖霊が下るというその力ですね、それはペテロとヨハネをお金で買ったわけでもないわけです。これはなぜ彼らがそれだけの力を持っているのかというと、神様の賜物なんです。 神様がこの二人に与えた力なんです。それは神様が与えたものなんですね。で、それは無償の賜物です。私たちが献金たくさんしたから私はこれだけの賜物を得ることができましたなんて、そんなことないわけですよ。私はこれだけの献金をし、これだけの奉仕をしたから、だから神様は私にこれだけの大きな賜物をくださいましたっていうのは一切ないわけですね。そういうことは一切ないわけです。私がこれだけやったからっていうんですね。私の力に応えて神様はってなってくると、それは本当に人の力になってきます。そうではなくて、賜物というものも一人一人が持っている賜物は神様に与えられたものなんです。私たちいろいろな賜物があります。でもその賜物っていうのは神様が無償でその一人一人に与えたものです。一人にはこの本当に一人の人のために祈るっていう賜物があるし、人に話すのが とても得意という賜物もあるし、こういうピアノを弾ったりとかですね、人々にお話をするのが上手といういろんな賜物があります。でもそれは神様が無償で一人一人にこう与えてくださったものです。だから私たちはそれを自分の持っている力、賜物を誇るっていうことは、これは違うんですね。神様が私に与えてくださったもの、経済的なものもそうです。私たちは経済も神様が私に与えてくださったものです。だからそれは私たちが誇ることのものではないんですね。だから一定の条件を出せば、献金いっぱいしたとか奉仕いっぱいしたとか、それで得るものではないということです。そういうふうに考えるものは23節にありますけれども、苦い悪意と不義の束縛なんですね。それでペテロはこの人に向かって22節で、だからこの悪事を悔い改めて主に祈れってあるんですよ。だから私たちはもし違った考え方を本当にこう神様の前に自分の行いを誇るようなことがあるならば、悔い改めて祈ることが大切です。私は神様からこれだけのことをしたからもらったとかですね、そしてまた私はこれだけのことがあの人よりできるとかですね、そういうことを誇ること自体が間違っております。私たちには、だからイエス様の例え話の中で、ある人には5タラント、ある人には3タラント、ある人には1タラント、でもこれは神様が決めたことなんですね。だから1タラントしかない人が、なんで私に5タラントくれなかったんだとか、そういう文句は言えないんですよ。問題は何が問題かというと、何を神様は期待しているかというと、その与えられたものであなたはどれだけ主に忠実に働くかということです、ね、5タラント、3タラント、1タラントの量じゃないんですよ。私はそれだけ1タラントしか与えられなかったけれど、でも私は本当にこれは神様がくださったものだから、それに感謝して私は主のためにそれをどれだけ用いたかということを神様は私たちに問うておられるわけですね。でそれを本当に神様のために用いたならば、よくやった、良い忠実なしもべよっていうふうに言われるわけですよ。そしてこのことがあった後、ピリポは神様から今度はですね、26節に、立って南へ行き、エルサレムからガザに下る道に出なさいと言われます。そこはアラノである、でっかい町の、まあ、でっかいというかサマリアというですね、一つの大きな町で、彼は素晴らしい伝道したわけです。多くの人が信じたわけです。そういう大きな働きをしたわけです。そのピリポに今度は神様はガザに行け、つまりそこアラノって書いてます、アラノに行けって言ったんです。たくさんの人がいたところから今度は誰もいないところに行けって言われたわけですね。何かこうピリポにしたら、でも彼は主に従っていましたが、分かりましたってすぐに行きますけれども、これだけ大きな働きをした後にアラノに行けって言うんですね。誰もいないところに行け、荒れ果てたところに行けっていうわけです。不思議な不思議な神様の命令です。今度はじゃあ今度この町に行って伝道しなさいっていうなら分かるんですけれども、アラノに行け、 誰もいないところに行けって言うんですね。でもピリポはこれに従いました。私たちはあそこはこんなに素晴らしいところだから行くじゃなくて、誰もいない荒れ果てたところだけれども、神様の命令ならばそこに行くということが大切だと思います。私たちにしてみたらば、こう本当にこのなんでこんなところにっていうところかもしれません。でも彼は忠実に行ったんですね。するとそこに一人のエチオピア人の女王、勘だけの高官で女王の全財産を管理していた勘官のエチオピア人がいたったんです。彼は礼拝のためエルサレムに登り行ってあります。ここに一人のエチオピア人の、話が出てきます。このエチオピア人は女王勘だけの高官です。地位の高い人です。でも彼は勘官なんですね。勘官です。聖書を読むとこういう人は礼拝に神様の前に出ちゃいけないんです。律法には、つまり律法の外にある人なんです、この人はですね。でもそういう人にも福音は伝えられてきます。旧約と違うところなんですね、ここはね。で、彼は馬車に乗って礼拝から帰るところなんですけれども、聖書の箇所、イザヤ書の書を読んでました。で、わからないんです、意味が。彼は神様を信じている人でしたけれども、この読んでいた聖書の箇所がわからないんですね。そして29節で御霊がピリポに近寄って、あの馬車と一緒に行きなさいって言います。聖霊はピリポにあの人のところに行きなさいって言ったんですね。エチオピア人です。ここからサマリア人は確かにユダヤ人とは違いますけれども、どちらかというとユダヤ人とまだ親戚関係にある人たちです。それから行くと、このエチオピア人というのは完全な異邦人なんですね。完全な異邦人のところに行けって言います。それまでだったらユダヤ人は異邦人とは付き合ってないんですね。でも聖霊は異邦人のところに行け、この人のところに行けという命令をしていきます。そしてこの命令に従って、この人のところに、馬車に近づいたら、この人は聖書を読んでるんです。イザヤ書の書を読んでるんです。でも意味がわからないんです。わからないんですね。私たちの働きってやっぱりそこにあると思います。人々は聖書を読んでわからないんです。聖書を読んでも本当によくわからないんです。今水曜日にですね、まだイエス様を信じてない一人の方と聖書を学んでおります。で、その方もこう一緒に学びながら、ああそういう意味なんですね、やっぱり一人ではわかりませんでした、ああそういう意味なんですかということをよく言ってくださいます。わからないんですね。本当に私たちは御言葉を伝えるものっていうのは聖書を理解していないと人に伝えられません。で、彼はイザヤ書のところから32節からですね、この御言葉を読んだときに、34節で勘官はピリポに言います。お尋ねしますが、預言者は誰についてこう言っているのですか、自分についてですか、それとも誰か他の人についてですかって言います。この32節からのですね、ほふり場に引かれていく羊のように、毛を刈る者の前で黙っている子羊のように、彼は口を開かない、彼は癒しめられ、裁きは行われ裁きは行われなかった。彼の時代のことを誰が語れるだろう、彼の命は地上から取り去られたのである。私たちこれ読んでるとき、これはイエス様だなと分かります。特にイザヤ書の53章なんか読んでいくと、これはイエス様のことだなって本当によく分かります。でも分からないんです。人々は分からないんです。世の人々は分からないんです。誰ですか、これは一体、これは誰のことを言っているんですかというふうに、やっぱり世の人は求めてると思うんです。救いって何なんですか、神様ってどういう方なんですか、イエス様って誰なんですか、十字架って何なんですか、本当に世の人は分からないんです。何を言ってるか分からないんです。それを伝えるのは私たちです。私たちは御言葉を通してイエス様のことを伝えます。世の人は分からないんです。だから私たちは伝えるんです。だからピリポはですね、35節でピリポは口を開き、 この聖書の箇所から始めてイエスの福音を彼に伝えたんです。伝えたんですね。伝えたんです。この聖書の意味はこうですよ、この聖書の意味はこうですよ、これはイエス様についてです。でイエス様というのは十字架について私たちの罪のために死んでくださったんです。そして蘇ったんです。そのことを彼はずっと伝えたんです。そうすると彼は信じて、そしてバプテスマを受けたとあります。これはですね、誰でも信じて救われるかっていうと本当にそれは難しいことです。でも聖霊は、この人はイエス様を信じる方で、信じる人です。神様を求めている人です。この人は今聖書が分からなくて今苦しんでいます。この人のところに行きなさいという聖霊がその人のところにピリポを押し出したんですね。神様は私たちを誰でもいいからではなくて、本当に今そこに神様を求めている人、本当に神様を求めて聖書の言葉が分からずに苦しんでいる人、その人のところに私たちを押し出してくれるんです。私たちを導いてくれるんです。それで私たちはその人に語っていきます。全然興味のない人と求めている人は全然違います。そして本当に私たちがその求めている人のところに使わされるならば、私たちは主に用いられてその人に福音を伝えていくことができます。彼はこのピリポによって導かれ、イエス様を信じて救われた人は、39節の最後、喜びながら帰っていった。ここにも喜びがあるんですね。さっきのサマリアにピリポが使わされて福音を伝えたときに、この8節にその町には大きな喜びがあった。このエチオピア人も39節に喜びながら帰っていった。福音を信じて、福音を聞いて信じていった人々の特徴は喜びなんです。彼は本当にそこに喜びがあるんですよ。それを伝える者たち、本当にその人たちが心から喜ぶために使わされた者たちっていうのは、同じ喜びに味わうことができます。同じ喜びを私たちも味わうことができます。それが私たちの一番の喜びなんですね。実はクリスチャンにとって何が喜びか、人が救われることです。人が救われることです。私たちがですね、大きな家を建てたとか、大きなお金がですね、たくさん入ったとか、この世で出世したとか、そんなこと問題ではないんです。そんな喜びよりも、一人の人が救われることがどんなに大きな喜びかってことです。で、私たちはそのために生きているんだと思います。だから私たちはそのために使わされているんです。家庭に、学校に、仕事場に使わされているわけですね。そこで私たちの仕事は喜びのこの福音を伝えるということです。もちろんそこで仕事をしながら、真面目に仕事をしているからこそ私たちは、あの人は本当に素晴らしい、どうしてですか、どうしてそんなことができるんでしょう。神様を信じている人だからですよ。イエス様を信じているからですよ。イエス様を信じている人は真面目に働きます。イエス様を信じている人は何でも喜んでします。それは証しするためです。いやー、それやめます、みんな嫌だって言ってるから私やめますではなくて、嫌なことも喜んでやっていく、それは証しのためです。私たちの働きはお金儲けではなくて、主を証しするためです。そこに大きな喜びがあるんですね。だから私たちは使わされていってるんです。神様は迫害ということを通してピリポを押し出しましたけれども、同じように私たちも神様によって家庭に、職場に、学校に使わされていってるんです。だからそこで私たちは本当に多くの人に友達になり、友人を作り、そして語っていく、そして神様に、この中に主を求めている人はいるでしょうか、主よ、あなたは私にこうに使わされましたけども、この中の誰に私を使わされているのでしょうかっていう、本当にそういう祈りっていうのが大切なのではないかなと思います。教会から旧例を取ると何も残りません。一人一人が福音を本当に大切にしていく、これを伝えていくっていうこと、これを本当に大切にしていくときに、そこに大きな喜びがあるのだということを私たちは忘れないようにしたいと思います。礼拝、主を礼拝し、 主のことを学ぶものこそは主のことを伝えていくものであるということを、私たちはいつも本当に祈っていきたいと思います。では一言お祈りいたします。